ラジオラビリントス。この番組は大垣書店の協力で放送します。
皆さんこんにちは。ラジオラビリントス、武田義文が今日もお送りします。ラジオラビリントス、何度も僕は解説をしているんですけど、この番組のタイトルになっているラビリントス、ラビリンス、あるいはラビリントスっていうんですが、この迷宮という意味ですね。で、このラジオは、ラジオの迷宮というような言い方もするんですが、もう少し正確に言うと、ラジオの中で、皆さんと一緒にですね、迷宮の世界へこう旅立っていこうという、そういう、試みというか、構想のもとにお届けしているわけですね。で、このラジオっていうメディア、媒体がですね、19世紀かな、に生まれるわけです。それから19世紀にはもう一つ、ビジュアルな革命が起こるわけですけど、そのビジュアルな革命というものの、決定的なものはおそらく写真術と呼ばれる、カメラオブスキュラという原理が、現実のものとなって、つまり画像が向こうからやってきて、窓から入って内側でひっくり返って、そのくっつくと、ありつくというわけですね。向こう側にある遠い世界がこちらへやってくるというわけです。で、このラジオというものも考えてみると非常に奇妙なというか不気味なものでありまして、その、人のこの音声というものが、録音されたり、あるいはこういうふうにラジオでそのリアルタイムにあるこの電波信号に乗って、多くの方々のその聴覚に届くというような原理なわけですね。で、こういう物理現象というのは非常に不思議なもんですが、それを巧みに近代科学というものは応用して、今日までいろんな世界を発展させてきて、で、一番小さな端末というか、で言うと、これは圧倒的なこのタブレット、薄い板であるところの、その今スマートフォンというふうに呼んだりしている、この中に組み込まれたいわゆるメカニズム、コンピューターシステムやいろんなものによって、映像も、世界中の映像がここから、この端末から取り出せる。あるいは聞くことができるというようなことになっている。この今、この番組は京都の FM 局、FM ラジオカフェというところからお届けしてるんですけれども、これはスタジオ、物理的に行って、ある、現実の空間を持つ、僕の体が入る、マイクがセッティングされている、あるいはそのいろんな僕にはわからない複雑な機械が、この窓の横に設置されていて、で、それらがコントロールして、今僕が語っている、マイクを通じて語っている、この肉声がそのままというか、ある電波信号に置き換えられて、聴覚に届けられている。つまり、これらを僕はうまく説明はできないんですけれども、そういった原理なわけです。で、このラジオというの迷宮のこの、迷宮性ですね。ラジオこそが僕は最初から迷宮だろうというふうに思って、こういう、いわば、トートロジーっていうんですけど、その道義反復的な名前をその番組名に関したわけです。で、そのラジオの迷宮、あるいはその迷宮ラジオというようなものについて、これは実は正直種を明かすと僕の発明ではなくて、何とかこのラジオでも言ってるわけですが、ジャン・コクトーという、20世紀の中頃にこのオルフェという映画をジャン・コクトーが撮るわけですけど、そのオルフェがそのエウリディスという、その彼の 妻が亡くなって他界してあの世に、行ってどうしても会いたいってんでその会いに行く。で会いに行くんですが、その向こうの世界、つまりあの世ですね、彼方の世界にこちらの世界から、出入りするというわけです。でその出入りする方法がジャン・コクトーらしいというか、いわゆる20世紀の中頃の、近代的な科学と、それから、19世紀までの幻想的な世界というものが相まって、ジャン・コクトーという一人の、アーティストの想像力によってですね、オルフェ、つまり古代ギリシャのオルフェウスというギリシャ神話の中に出てくる物語の構造なんですけれども、それをつまりジャン・コクトーは生きた、コクトーが生きた時代、つまりそれは20世紀の中頃に、パリで舞台をパリに設定して、そしてパリにある、オルフェという人物が詩人、現代詩人ということになっていて、その詩人たちが集まるカフェってものを想定して、つまり現代劇に移し替えたというわけですね。そしてその現代劇に移し替えた時にオルフェという詩人という役割でオルフェが出てくるわけですけど、そのおそらくそのちょっと翻訳では詩人のカフェというふうにカフェの名前がついてるんですが、それはいわゆる皆さんパリへ行ったりヨーロッパへ行くとオープンカフェが様々なところにあって、そこでちょっと足を休めたりコーヒーを飲んだり、というようなことを経験されたことがあると思うんですが、映画の中にもそのようなカフェが登場します。でこのカフェのおそらく場所やその現実にあったカフェのモデルになるカフェがあるわけですが、これはサンジェルマン・デ・プレという有名なセーヌの左岸の方にある、あるサンジェルマン大通りっていうものとに面してサンジェルマン教会という教会があって、その界隈が非常にいわゆるエスプリ当時のそのパリらしいその知性あるいはその芸術性、そういったものがそこに集まったというふうに言われていて、それはサルトルがいわゆる絶世紀というか、そのサルトルの思想が国際的にもてはやされたその時期にも、サルトルはそこのサンジェルマン・デ・プレの、教会の前にあるカフェ・ドゥ・マゴというカフェがあるんです。そこがたまり場になって、そこへみんな出かけていくとサルトルの姿が見えたり議論したり、していたというわけで、そのカフェ・ドゥ・マゴのそば、なんですが、サンジェルマン・デ・プレというかそのサンジェルマン、大通りのに面して、カフェ・フルールというカフェがあった、今もあると思います。これも有名な文化人というか、が集うカフェなんですけれども、そのカフェにがおそらくそのカフェだけではないんでしょうが、それがコクトーはおそらく自分の映画の中に登場させるカフェのいわばモデルとして描いていたんではないかっていうことを僕は何かで読んだのか、僕が勝手に想像しているのか、間違ってたら失礼します。そういうわけです。そして話を戻しますと、映画の中でオルフェという予備の国まで行ってこの世界へ戻ってきたりする、その入り口であり出口である、それをコクトーはおしゃれなアイデアを考えついたわけです。それは鏡、等身大の鏡の中に、手術用のゴムの手袋ですね、 オペ用の手袋をパチッとこう両手はめて、まっすぐ手を体の前へ突き出して、その2本飛び出した手がの指先から、鏡の中へこう水の中へあたかもこう指がこう挿入されるように、鏡の要するに鏡面がこう揺らぎ出して、水面のように、そしてその中へこう入っていく。そうするとあのように入れるっていうわけです。そして同じように、向こうの世界、常世というかあの世からこちらの世界に通信がこうやってくる、あるいはその声が聞こえてくる、その向こうとこちらをつないでいる行き来の、聴覚的な、入り口であり出口である装置に、その当時、まだ新しいそのラジオというメディアを媒介に想定したわけですね。なんておしゃれな入り口出口であろうかっていうふうに思ったわけですね、僕なんか。それでまあラジオという不可思議な、僕はテレビはもうほとんど、25年以上もう手放して持ってませんし、時折まあ見ることはもちろんあるわけですが、テレビの世界からはもうほど遠いところに今僕はいるわけですね。そしてその、このラジオの番組を今持っているっていうのはちょっと感慨深いものを自ら感じるわけですけれども、その、向こうの世界とこちらの世界の行き来をする、まあいわば旅をするようなことがこのラジオを通じてできるということが、僕の鼻からこのラジオの番組のまあ、内容でありまして、コンセプトでもあるわけです。それでそのこのラジオ番組を通して、我々ってのは不特定多数のこの皆さん一緒にこのラジオを今の世界に乗っかってるわけです。僕はまあ仮にこれナビゲーターみたいな役割をしている、つまり船頭みたいな役割ですが、その小さな笹舟をいつ転覆するか分かんないようなこの船の上に乗って、皆さんの魂や耳を乗っけて共に、ガリバー旅行記か、あるいは何でしょうね、ダンテの新曲か、あるいはその西遊記のようにと言ってもいいかな、そのいろいろ不可思議な世界へ旅立っていこうっていうわけですね。でこうしてる間もこうして旅してるんですが、そのパリの、その何年前だろうな、30年くらい前にちょうどね、夏の期間僕は非常に時間があって、ブラブラできたので、パリの友達が持ってるアパートを、彼らはパリから離れて、異国へ出るっていうわけですから、バカンスに。で僕はそのパリの、彼らが住んでるアパートではないんですが、ゲスト用に持ってるアパートをほぼ1ヶ月お借りしまして、毎日毎日ブラブラブラブラ地下鉄に乗って出かけたり、近くの大通りや小道、そういうところをこう商用していたわけです。でこの番組のね、ほぼ初期1回目か2回目かなんかぐらいにこの話してると思うんですが、パリのねサマータイムに歩いていると、本当に小さな小さな間口の小さな古本屋と出会ったわけです。でいわゆる 名前もちゃんと覚えてます。あのアントロピーって言うんですけどね、そのアントロピーっていうのはあの、英語の発音だとエントロピーになると思うんですけど、あの、まあ、あの意味は一緒です。それでそのアントロピーという店の扉をこう開いて、ガラスの扉を開けて入ると中はまあ小さな店ですが、入ったところにちっちゃなあのデスクというかカウンターというかがあって、そこにあの若者が一人座っているわけです。まあ、つまりあのレジの番をしているわけですね。店主ですね、多分。小さな店だから彼がまあ主だろうと思うんですけど。で、古本がまあ置かれていて、で僕は古本屋の小さいところで探すのは大体、この間から話してるあのリトルマガジンですね。その小冊子、これはあの日本でいうと同人誌や、あの非常に発行部数も少ない、あのそういう小さな雑誌を、ちょっとまあ珍しいので、そういうものをちょっと探すっていうことをやるわけです。で、まあ、あのちょうどその当時、まだそんなにあの普及はしてなかったかもしれないな、あのレコードから CD に変わったわけですね。で、CD がまあ、あの、店内を流れていて、そして、CD 自体もあの、コーナーがあって、古書と一緒に販売されているという、そういうふうなことになっていました。で、入ってすぐにもうずっとかかっていた、あるちょっとこのおしゃれな、軽快なあの現代的な音楽だったんですが、それちょっといい曲なので、その主人に聞いたんですね。この今かかってる曲いいね、これ売れるかってこう聞いたわけです。そしたらまあ意地が悪いっていうか、そのいやこれは僕のものだから、僕のものってつまり売り物じゃなくて自分の楽しみのための音楽だから売れないよっていうようなことをまあ返してきたわけです。それでまあもちろんあの売り物じゃなければ無理に買おうとは思わないので、あの諦めまして、それであのリトルマガジンを少し物色して、あの多分 2,3 冊もうちょっと買ったのかな、買いましたね。それで買って、あの簡単なあのプラスチックの袋っていうか、その使い捨ての今大変問題になってますけれども、あの公害問題で、その、袋に買ったその冊子を少しパパッと入れてくれて、それでいくらだっていうんで、そのあの当時はまだフランでしたけど、ユーロじゃないフランでこう払って、それで持ち帰ったわけです。でまださらに散歩を続けて部屋に持ち帰り、部屋に置いてあるその CD プレイヤーに、ああというわけじゃなくて、持ち帰って本を確認していると、なんと1枚の CD が出現したわけです。で、それは僕が欲しいと言っていたあの CD が、入っていた。間違って入ったわけではなくって、あのこれは僕はあの支払ってないわけですね。支払ってないっていうのはつまり彼は売らないって言ったわけですから、その CD の料金を僕自身払ってないわけです。それはあのどういうことかっていうと、もうお分かりだと思うけど、つまりあの、東洋人のツーリストが、フランス語もろくすっぽできないような男がですね、客で入ってきてくれた、そしてあの、 あんまり売れそうもないような小冊子を何冊か買っていった。で、この曲は売らないよと言ったけれども、まあ、気に入ったんならこれやってもいいかなっていうふうに彼は思ったのかどうか知りませんが、まあ、いわゆるこっそりとプレゼントをしてくれたってわけです。こういう粋な計らいを、まあ、これフランス人が全部やるわけではないんですが、こういうことを海外の若者がやってくれるっていう、やってくれたっていうことが、僕なんか、これ生涯多分このことを覚えているんじゃないかなというふうに思う。これは無料でもらった嬉しさってことももちろんあるわけですが、この計らい方ですよね。この粋な対応というか、まあ今日本はツーリスト、京都もそうですが、海外から随分人が訪れるわけですが、京都の店もそういうことをやったりしてる店があるんだろうなというふうに想像もできるわけですが、そのヒステリックに海外の人たちの立ち居振る舞いを、怪訝そうに見たり、冷たくあしらったり、あるいは批判したりということもあるでしょうが、まあ、その良き旅をってボンボヤージュっていう、その良い旅の思い出、そういうものを皆さんやっぱり経験したくて来てるので、そういう旅、そういう迷宮栄光への旅があってもいいんじゃないかなっていうふうにちょっと思うわけです。ちょっとここで音楽を聴いてもらいます。旅というのは、まあ、いろんな形で、あって、僕もいろんな、アジアの旅や、いろんな経験があります。ちょうど2年前にはインドへ旅していた、この時期ですね。ガンジス川のほとりにも泊まりまして、まあ、そういう、南方の方も僕はいくつも、今まで、まあ、おいおいそういう話もしてみたいとは思ってるんですけど、話は旅といっても京都にちょっと戻しますと、上賀茂神社という神社が京都にはあります。これは俗称で上賀茂神社と呼んでるんだけど、祭神は分け雷の神という、分かれるっていう字に、雷は雷ですね。まあ、いわば雷の神さんを祭神として、祀ってるっていうわけです。それでその、和気雷社という、まあ、名前は、カモ族の神社なわけですけれども、その、神社の境内を流れる川があって、物意味川っていうのかな、イム川ですね。その川が、奈良の小川って、これは下鴨神社も同じ名前の川になるわけですが、その奈良の小川というふうに名前を変えまして、それが、境内から外へ流れ出すと、また名前が変わって、現在では、明神川って通称皆さん呼んでいる小川が、清らかな、清流が、神社の境内から外へこう流れ出している。そしてそのある、通りに沿って、その川のせせらぎが流れていく。で、その一部は鴨川に吸収され、それ以外はまあいわば田畑やいろんなものを潤しながら流れていくというわけです。で、その、明神川は、正式には、みたらし川と呼んで、みたらしってのは、御という、御所の御ということですね。御、たらしってのは別に女たらしとかいう意味じゃなくて、むしろ漢字で書くと、 手を洗うと書く、手洗い、現代では手洗いっていうと便所のことを言ったりするわけですけど、それもまた大きな過ちで、みたらしというつまり手を清めるための、川であるというわけですね。みたらし川、これが正式な名称です。で、その、現代ではその明神、明るい神と書きます、明神川という川が注ぎ出していて、そしてその、幅がそうですね、3メーターくらいの川幅になるのかな。その川が、その、通りに沿って川があって、その川をのに沿ってその通りと反対側に家屋が、いくつか並んでるわけです。で、その家が並んでるんですが、その館というのは全部本来っていうか、もともとは鮭という呼ばれる家が並んでるわけです。鮭ってのはサーモンじゃなくて、神社の社の社に家と書いて、いわばというか、その上賀茂神社の神官ですね、仕えてる人たち、これは神職にある人たちですね、こういう方々が居住するための館というわけです。で、これはものすごく美しくってですね、実はそのなぜこの話をしてるかというと、今ちょうどね、この局へ来る僕の家を出て、ちょっと雨が降ってます。で、この雨の中を、この局に向かって、いつものようにギリギリ局へ到着したわけですが、来る途中に僕はスマートフォンを持ってますけれども、このスマートフォンの、Facebook という、のがあって、その中にそれをちょっと確認してると、乗り物の中で、そうするとちょうどね、3年前の僕がそのフェイスブックに投稿した記事がアップされていて、でちょっと今ここへ局へ来てね、それをもう一回出そうとしたらいいんだけど、僕のテクニックが未熟なものでよく理解できてなくって、それがもう再び出てこないんですね。で、残念ながら出てこないんだけど、だからその想像しながらちょっとそれのことを、実はその数枚の、その明神川に沿った鮭の写真を僕がアップしていて、それに、少しテキスト記事をくっつけたというわけです。で、それを、これちょっとぜひとも、このラジオでも、このちょっと雨降りにふさわしい水の流れの旅の話をしてみたいなと思っていたんですが、出てこないんで仕方がない。想像しながらちょっと話しますと、僕のね、その鮭は今は、今はというのはもうこの10年、20年ではなくて、もっと前に、すでに、その鮭のその佇まいがいいので、それを、ある高価な ものだろうと思いますけど、大枚をはたいてですね、手に入れると、つまり神官の数は減り、時代が変わって、その職務や、それからおそらく、どうなってんだか知りませんけど、その給与がどういうものであるか知りませんが、昔は神官っていうと大変な力を持ってたわけですが、今は持ってないわけじゃないですが、かつてほど、かつてってのは、それは平安時代や鎌倉や室町時代、せいぜい江戸時代まで の勢力とは違うということを言ってるんですが、その意味で、 その家を売却するというような方も出てきて、車検がかつての車検を、一般の人が購入することは可能になって、でそれは僕の親戚の僕のおばあちゃんの弟さん、これ友禅師だったわけですけれども、その、松村水宝といいますが、非常に力のある売れっ子だった時代にその一軒を購入しまして、そこにまあそれをまたその、趣味的に凝った作りをした建物にして、暮らしていたわけですね。あるいは画室というかアトリエにもして、そこで生活をしたという時期がある。で僕は幼い頃ってのは幼稚園だとか、あるいは小学校の低学年とかいうような頃に何度もその持ち主であるその松村水宝の実の姉が僕のおばあちゃんですから、その祖母に連れられて、その上賀茂の鮭の後の家を訪ねた記憶があるわけです。でその家は子供の頃見るととても大きな家だったんですけれども、まあ今改めて見るとやはり子供の頃とは多少印象が違うんですが、しかし非常に素敵な家であることは間違いなくて、そのいわゆる意匠としては数寄屋の趣というか、そういう細工をさまざまなところに取り入れて、その不流な暮らしぶりの中に生かすと、そういう、家なわけですね。でその家の特徴というのはどういうものかというと、その車検は川に面していて、それぞれ一軒ずつその家に入るためには石や木でできた橋がかかってまして、その橋を渡って必ず家の川を渡って、そしてその、家の玄関の戸を開けて、庭へ入る。まずは玄関の戸の内側は、これまた庭が続いてるわけです。で、この庭ってのはどういう庭かっていうと、この先ほど言いました明神川の、いわば上流の方からその水を邸内の要するにそのガーデンの、池の方に水が入るようになっていて、その池を巡った水がまた下流の方へ注ぎ出すという循環式の、水の巡りを構造として作り上げた、そういう治水庭園であるというわけですね。で、これは非常にまあ趣があるし、想像されると大体わかるんですが、鯉がまあ飼われていたりして、その松の枝ぶりを低く伸ばして、その水面の上にこう張り出したり、あるいはその楓の枝がちょっとこう、水面を隠したり、さまざまな、まあ、造園家の、なせる力でもって、美しい、まあ、いわゆる屏風絵のような仕立てに仕立て上げられてるというわけです。で、まあ、それはまあ普通に想像がつくんですが、ただね、面白いことには、その池の、その水面近くへ、こう、石が2段3段組まれて降りれるようになっているところがあるんですね。で、それはどういう場所だろうというのは、通常はちょっと思いつかないわけですが、ここは神官の家である、つまり神職ですね、神に仕える人たちの暮らす家であるってことで合点がいくわけですが、 つまりその、家の中の庭の池のほとりまで降りていって、身をかがめて、あるいはその足をその池の中へ、つけることが可能である。それから手で水を汲み上げることも可能であるという、そういう特殊な、普通の池にはそういうものはないんですが、場所があるというわけですね。でそれはつまり、どういうことであったかっていうと、その池のほとりへ降りていくっていう場所は、みそぎができる場所っていうことですね。みそぎ場だというわけです。そのこれこそ神官の家にふさわしい、まあ池の構造になっているということですね。まあこれはね、非常に僕は面白いなっていうふうに思っているわけです。そしてそのまあこういうふうに京都、まあ独特というわけであるのかどうか知りませんが、いくつもやっぱり京都にはそういう外からはわからない、伺い知ることのできないような、そういうまあ旅をしていても見えないような場所がいくつも用意されているということを思うわけです。で、ついですね、今つい先日書き終えた原稿の一つに京都の、辻ですね、交差点ですね。京都ってのは城防都市といって縦横のご存知のように五番の目上に通りが交差しているわけですけれども、その辻にこういわば町内ってのは、町内ってのはこう一つの区画が町内なんですけれども、その通りを隔てて向かい側と両隣とそのあたりで大体親しく、まあ、接する機会が多いわけですから縁を結ぶわけですね。そしてそこが、まあ、単位になったりいろいろしながら、その地蔵盆ってものが営まれたりいろいろするんですけれども、僕はその辻というものと、それから京都の、これは江戸の後期からだと思うんですけどね、そのいわゆる格子戸、あるいはその格子というものが出格子と呼ばれて、細い格子が縦格子ですね、はめられて、その中から外は見えやすいんですけど、外から家の中は伺いにくいような、そういう構造になってる。でそういう、まあ、京都の家の持つ町の持つその雰囲気や、あるいは構造っていうものについて、コンフォルトという建築インテリア誌に、の原稿なんですけど、書き終えたばかりで、まあ実は3月の上旬かなには書店に並ぶと思うんですけど、その京都の宿ですね、ホテルのことを絡めて書いたわけです。現代のホテルっていうものが、京都は新しい、やっぱり大型のホテルではなくて、小さな宿が、その路地や袋小路のような宿が生まれ出してきてるわけですね。でそれは非常に京都らしいなと僕は思っていまして、京都にはもともと茶室もそうですが、市中の三居といって、三居っていうのは山の住居の居という字を書きますけど、つまり市中ってのは町の中ですね。京都の町の中に、そういうひなびた、佇まいを作るというような意味です。これは京都の中に。
番組のご協力は大垣書店でした。